皆さんおはようございます。今日はちょっとですね、皆さんお気づきかと思いますけど、朝から雰囲気がちょっと違うと思うんですよね、いつもとね。今日はちょっと普段見る人が見なかったりとか、ちょっと違う雰囲気だと思います。実はですね、今日はケリー先生、それからパストラルチームの皆さん、千葉のホープチャーチの方に、1年の報告ということで、向こうの特別の礼拝をですね、皆さん行って、行ってくださっていますね。ですので、今日私がちょっとピンチヒッターでメッセージさせていただきますけれども、不慣れなところもあると思います。寛容な心を持ってぜひ一緒にですね、参加していただければと思いますので、私も頑張ってやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。私たちがですね、パストラルチームがね、本当に素晴らしいパストラルチームがいるということは本当に感謝なことじゃありませんか。皆さん、それに同意していただけますか。イエーイなんか、もっとウェーみたいな、なんかウーみたいな、なんか、ありがとうございます、いい感じです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。もうそれ励まされます今日一日そういう感じでよろしくお願いいたします。ぜひね、はい、本当に我々パストラルチームがですね、本当に私たちのために犠牲を払って、私の妻が笑ってますけど大丈夫ね、応援してね、はい、パストラルチーム、本当に私たちのためにですね、犠牲を払って使えてくださっていることを本当に感謝したいと思います。私たちのですね、パストラルチーム、そういう私たちのリーダーがですね、教官リーダーがですね、どれだけ本当にイエス様の御言葉に立つそういう素晴らしいリーダーたちであるのかというのを、ちょっと御言葉を見ながらですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。マルコの福音書9章35というところを見ましょうか。ちょっと開いていただけますかね。一回皆さんで一緒に読みましょうか。前のやつですね。せーの、はい。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。ね、世の中には組織というものがありますよね。当然、いわゆる我々の実生活の中では、何でしょう、会社とかね、そういう組織がありますよね。経営者やオーナーがいて、経営幹部がいて、役員とかね、そういう方々たちがいて、中間管理職の人たちがいて、またそして従業員がいるとか、こういうピラミッド構造は教会も変わらないですよね。主任牧師がいたり、そのパストラルチームがいたりとか、そういう、ね、聖書の中では監督とか執事とか、そういう言い方をしたりする場合もあります、ね、けど中身がちょっと世の中の組織とは違うんですよね。教会のリーダーシップ、イエス様は十二弟子、大事な、本当にこれから教会を立ち上げていく十二弟子たちにこういうふうに言ったんですよね。皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。しんがりっていう言葉が日本語の聖書は出てきます。英語はね、結構シンプルにラストとか、ベリーラストですか、ベリーラストですかね、出てきます。しんがりという言葉、皆さん知ってる方挙手お願いします。素晴らしい。私知りませんでした大丈夫ですよ、調べてきました国語辞典という大事な私たち の手助けがありますのでね、聖書の言葉、私も以前教えてもらったんですけど、よくわからない言葉が出てきたとき、聖書の言葉は聖書の中で調べると出てきますよってよく言われます、ね、けどそれと同時に、けど日本語としてあんまり知らないものもあるので、そういうときは国語辞典も調べようねって教えてもらったことがあります。国語辞典調べると意外と聖書の内容、あ、そういう意味なのっていうことが結構ありますので、ぜひ皆さんこれ参考にしてみてください。しんがりっていう言葉はですね、軍隊とかのいわゆるこう先頭に立つ人じゃなくて、軍の一番後ろ側を走る人たちのことなんですね。それで合ってますか、皆さん。しんがり知ってた人合ってます、私の認識で合ってますね。はい、ありがとうございます一番後ろの軍隊、ね、皆さん戦うときは前に前に行きますけれども、一番後ろで実は攻められやすいんですよね。けどイエス様は、誰でも先頭に立ちたいならば後ろのしんがりに立ちなさいよって言ったわけ。教会のリーダーたちっていうのは、一番後ろに、軍隊に、我々の一番後ろにいて、後ろからの攻撃を守ってくださる、使えるため、そういう存在なんですよね。ですので、イエス、教会のリーダー組織、リーダーシップというのは、ちょっと世の中の組織とは違ったりします。そして、じゃあなぜですね、教会のリーダーたちは教会のために使えるんでしょうか。このことをちょっと見ていきたいと思います。まず一つ目の理由は、キリストの体である教会を立て上げるためです。御言葉、これも御言葉見ましょう。エペソ人への手紙1章23です。ちょっと水飲んでいいですか、ちょっ ちょっと慣れない緊張しますね、すみません。じゃあ一緒に皆さん読みましょう。せーの、はい。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです、ね、私たち教会はこの建物じゃないんですよね。よく聞きますけど、私たち一人一人なんですよね。私たち一人一人がイエス様の神体なんですね。教会の頭はイエス様です、ね、会社とかでいう CEO です、ね、がイエス様。けど私たちこの体全体を組織するのは私たち一人一人なんですよね。私たちのうちにイエス様が満ち溢れてください。だから私たちを通して人々を祝福することができる、ね、私たちはそういう存在なんですね。だからお互いに一人一人が大切な存在なんですね。そしてその教会を立て上げるために教会のリーダーたちというのは私たちに仕えてください。そして二つ目の理由です、まあ、キリストの体は愛によって立てられるものだからですね。これも見ましょう。エペソ人への手紙4章16です。一緒に皆さん読みましょう。せーの、はい。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです、ね、今私たちはあのスモールグループとかねありますよね。あのそれとかあの教会の各それぞれのセクションに奉仕の場所があったりします。私たちその場所を通してお互いにお互い関係を持ってお互いにお互いを知ってお互いに助け合ってそういうふうにあの活動してますよね。でそしてけどその中でこう、ね、結び合わせ、まあ、ここにありますけど成長してってあるんですよね。私たち一人一人が成長するために教会のリーダーシップっていうのは私たちに仕えてくださっています、ね、最近うちの娘のまやちゃんがですね、3歳になりました。あの以前はあのおしめしてました、ね、最近はあのトイレにちゃんと自分で行けるようになりました、ね、おしめが取れてパンツになりました、ね、ちゃんと赤ちゃんがこう成長していくんですよね。私たち一人一人も教会に、ね、あの来て、そして一人一人、私たちはもちろん教会に来ていきなりおむつ取れる人はいないと思いますけど私たち一人一人が成長していく必要があるんですよね。そしていろんなことが知識も増える、自分たちができることも増える、お互いにこうそれは使い合うことができる、そういうふうに成長するために、私たちの、身体である、ね、教会というのは存在しています。そして私たちが成長してそのために教会のリーダーたちというのは使えてくださっています。そして私たちそれは最後にありますけど愛のうちに立てられるのです。私たちはパワハラで何か強制的に何かをさせられるわけではありません。恐れを使って、ね、何かこうコントロールされて私たちは存在するわけじゃありません。教会の中では愛のうちに立てられるんですね。励まされて許されて、ね、教えられて、そして私たちは成長していきます。そしてお互いがこの教会イエス様の体である教会を私たちが一緒に結び合わさって立て上げていきます、ね、そして3つ目です。そして使えるということはですね、イエス様に見られる性質なんですよね。もともとイエス様が一番初めに私たちに使えてくださったんです、エペソの5章25を読みましょう、ね、一緒に見ましょう。せーの、はい。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい、はい、ねえ、この言葉は大きい雨出ましたけども、大きい雨いただきました今日ね、夫が、ね、妻を愛するためのこの言葉としてね、よく使われる言葉なんですけれども、それイエス様っていうのはあのイエス様自身が教会を愛して、私たち一人一人ですね、この教会一人一人を愛して教会のためにご自身を捧げられたんです。イエス様がまず自分自身を捧げられたんです。そしてその性質を受けて教会のリーダーシップも自分たちの人生を捧げて私たちに仕えてくださっているんですよね。今日も本当に私これメッセージするとき もうたくさんのリーダーの方からあの励ましのメールもいただきました。もちろん他の、ね、教会の兄弟姉妹からもいっぱいもらいました、ね、で普段私が何かこう、仕事のことでこういう問題あるんですよというときもよくあの励ましの言葉をいただきます、ね、教会のリーダーシップというのは本当に私たちを愛して私たちのために本当に人生を捧げてくださっています。こうやって、ね、教会が運営されていますけれども、あの 決して簡単なことではないんですよね。実はね、いっぱい裏、その裏ではたくさんの人々の奉仕があって、人々の準備があって、それがあって私たちが本当にこの教会を運営することができています。だから教会のリーダーたちっていうのは本当に素晴らしく私たちに仕えてくださっていますね。そのことを本当に感謝したいと思います、ね、イエス様自身もご自身を捧げて教会をしてくださっている。そして教会リーダーたちも自分自身を捧げてくださっている、ね、で一番素晴らしいのはその動機が正しい。この聖書的に見てもですね、我々のリーダーシップは動機が正しい。これが本当にありがたいことです、ね、あんまり言いませんけど、世の中にはね、長くいるといろんな教会がありますよ。いろんなこと聞きますよ、ね、教会を多分経験した人があると思います。教会の中で傷つくっていう人もいっぱいいるわけですね。我々不完全な人間ですから、ね、けど私たちの教会のリーダーシップ正しい動機で使えてくださっていること感謝じゃありませんか。アメン。あれの心もイエーイみんなありがとうございますいい感じです。ありがとうございますね。だ今日はまずね、やっぱり本当に今日パストラルチームホープチャーチに行って1年のこのライフチャーチのですね報告をしてくださっています。で特別な礼拝も持ってくださっていますね。今日一緒にまずライフチャーチ のリーダーシップのためにお祈りしてこの礼拝メッセージ進めていっていいですか。一緒にじゃあ私を祈りますので一緒にお祈りしましょう。天のお父様、本当に私たちに、素晴らしい教会を立て上げるために仕えてくださっている、パストラルチーム、そしてケイリン先生リーダーシップが与えられていることを感謝いたします。今日は彼らはホープチャーチにいますけれども、彼らの今日の働きも道中もどうか守ってください。そしてこの教会を通して、そのリーダーシップを通して私たちが成長して、そしてイエス様あなたの身体を立て上げることができますように、この教会にあなたのご自身の臨在が表されますように、あなたがいなければこの私たちの教会は何一つ意味のあるものにはなりません。イエス様あなたが全ての場所で全てのことを通してあなたが働いてくださることをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございますね。あ、ほんで自己紹介遅れました。私森沢隆と申します。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと水飲ましますか緊張するっちゅうねね、皆さんもね、私のことご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと自己紹介させていただいて、そんな大したこと言えませんけれども、自己紹介させていただきます。一応年齢は今44歳です。家族構成は妻1人、子供2人、妻ティファニーですね、それから、長男のシンと、長女のマヤがいますね。4人家族で、生活しています。で今私クリスチャンで一応15年ぐらいになるんですね。もう数えたら、29歳の頃に洗礼を受けました。15年ぐらい前の話ですね。で、なんでクリスチャンになったかって、簡単にお話しますと、初め宗教とかそういうのは大嫌いだったんですよ。私の家庭的な問題がありましてね、私 の母親と私のおばは熱心な日本でも有名なエスカ学会のエスカ学会、わかります？名前言えないですけどね、仏教系のありますよね、大きな高なんとか党もあるところです、はい、もう熱心な、もう本当にもう面倒くさいぐらい熱心な信徒でしたね。でも家族強制的で、大体私が小学校6、5年生ぐらいの時におばからそういうのが入ってきましてね、うちの母親がそれに傾倒しまして、こうしなきゃダメだよ、もうあなたの人生はもうダメダメダメすぎる、もう全部ダメこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、もう変わらなきゃいけない、もうめんどくさい、ね、もうそれでもう本当に宗教とかそういうのがもう大嫌いでした。もうそれが原因で、はっきり正直ね、私の両親とも私はもうえらく長く断絶した過去もあります。しかしですね、私27歳の時なんですけれども、離婚を経験しましてね、知ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、知らない人は今日初めて告白します、すいません24歳でですね、本当に甘ある女性と大恋愛の末もう結婚いたしまして、 で27歳で大口論の末離婚しました。もう大喧嘩です。ね、その当時、私、そんな大した、ね、学もありませんし、私の世代っていうのは第二次ベビームーブっていうんですか。で、大学入試もすごく難しかったですし、新卒でね、仕事に入るのも バブルはじけた後ですので、とても苦しいところだったんですね。で、私の学歴とかそういうのではもうなかなかいい仕事なんか見つけられないので、もう初めから新卒採用なんかなくて、もう全部中途採用の仕事で、いわゆる私のその世代からいわゆる世の中にこうフリー、ね、実は会社に入って3年ぐらいこうトレーニングされて、こう企業でこうその後キャリアを積んでいきますけど、もう初めから中途採用、変な会社ばっかりとかでもうすぐ辞めて、要はもうフリーターにそのまま入っていくっていうね。だから40代、私の年代でフリーターが多いっていうのはそういう理由があったりしますよね、時代背景として。で、私もけど結婚しましたんで、そうは言ってられないと、本当に社会に出てから何年間もですね、入った会社がもうパワハラのすごい会社だったりとか、もうそれもうすぐ辞めて次の会社行ったら、もう会社いい会社入ったなと思ったら、もうなんか会社が潰れたりとか、あれとかよし、次の会社、これもいい会社なんじゃないかなと思ったら、なんか反社会勢力が牛耳っているような会社だったりとか、いろんなことがありましてですね、ちょっと私もちょっと若い時こう仕事の件ですごい、今でも苦労してますけれども、苦労したんですね。で、その頃はけど、実を言いますと、子供がもう生まれましたので、26歳ぐらいの時かな、子供が生まれたんですね。僕実はこの2人の子供以外に実はもう一人女の子がいます。もうその子が生まれてくれたので、もうとにかく僕はもう仕事を頑張ったんですよ。もうこんな可愛いねベビーがもうお家に来てくれたと、自分の人生あんまりこう希望も未来もなかったですけど、けどこの子のためには頑張らなきゃいけないだろうと、男だし仕事に頑張るしかないと思ってですね、もう仕事だけを一生懸命頑張りました。家族のことをほっといて、ね、いやけど家族のために働いたんですよ。けど家族を大事にするっていうほどの成熟さはなかったんですね。残念ながらもう一つのことしかできない。で、一生懸命頑張って働いたんですけれども、やっぱり家庭をこう奥さんとの、ね、口論が張ったりとか、いろんなうまくできない、もう仕事も家庭もって両立できない、キャリアもない、もうただひたすら頑張るしかないん でけどひたすら頑張って、ね、成績も上がってきて、やっと給料も人並みにもらえるようになって、やっと家族が僕はもう安泰だなって思った矢先、奥さんは子供を連れて出ていきました。それが27歳の頃でしたね。本当にその現実を受け取るのがなかなか難しくて、離婚届って見たことありますテレビとかでしかないですよね。離婚届届くんですよ、本当に判押してって、あんなに頑張ったのにこの結果を受け入れないといけないのかと、どう考えてもその27歳の自分はですね、それを受け入れることができませんでした。でもその当期の自分っていうのはですね、もう仕事 もう当然辞めちゃいまして、夜のいわゆる大阪で有名な北新地ってありますよね。いわゆるホステスさんがつくようなお店の、ね、ウェイターをしていました、ね、でほぼほぼ毎日も僕に飲んでましたんで、アル中とは言わないですけど、かなりアルコールの問題がありました、で、もちろん夜のお店で働いてますしね、酔った客を相手する仕事ですから、あんまりいい仕事ではないです。で、けど家に帰っても誰もいませんし、あんまりその人生に希望はなかったですよね、その時にね。けどたまたま私の以前働いた会社の先輩が東京でね、アルコールクリスチャン の社長さんが経営する会社で働いてたんですよ。で、今も大学生が入りたいトップ100以内には入るようなすごい有名な会社です。少人数ですけど収数制のすごい有名な企業になってます。でその会社にですね、なんでか分かんないですけど私働けるようになったんですね。大したあれもないのに分かんないです、なんでか分かんないですけどいろんな人の縁で入れたんです。で、東京で働きようになりまして、で当然私何もできませんから、今までそのコンサルティング会社とか全然違う 畑で働いてましたので、当然その、その企業がする経営セミナーであったりとか、 そういうね、いろんなことのコース準備をしたりとか、商品管理、ね、書籍を販売してたりしましたので、その商品管理をしてたんですよね。でその時になぜか分かんないですけども、聖書、その社長さんいつも無料配布されてたんですよ。でそれ僕いつもこの聖書をですね、この知ってます、ギデオン教会のこのちっちゃい無料の新約聖書だけのやつありますよね。あれ僕いつもこう積んでたんですよね。で、まあ、さっき言いましたけど僕宗教嫌いですから、ね、トラウマがあるんですよ。なんでこんなんせなあかんねんとね。で僕クリスチャンでもないし、で他の書籍はね売り上げが上がるんですよ、ね、売れますから。けどこれただなんですよ、聖書売り上げにもならないんですよ。でやっぱり納得いかんと、すいませんねでその時の課長に言いました。僕、課長すいません、これもうただなんですよって。で売り上げ上がらないんですわこれ、けど働かなあかんでしょ、もう桁くそ悪いんで一冊もらっていいですかって言って言ったんですね。課長が、おお、ほんなお前社長それ喜ぶで、もらってきや、って、あ、分かりました、ほんな持って帰りますわ、って、で持って帰ったんですよ。で、毎晩まあ、飲んでましたんで、その年ね、強いお酒で、現実をこう一生懸命逃避しようとしてましたので、呼んでたんですよ。ほんならこう、聖書に出てくるイエス様っていうのがね、今までのイメージと全然違うイエス様だったんですよね。なんかこう、なんでしょう。こう自分の美術の時間で見た、ね、十字架でこうのたれ死んでるこう弱々しいイエス様と違って、イエス本当実際のイエス様はすごいイケイケなんですよね。パリサイ人とか、ね、立法学者たちにバンバン行くんですよ。もう強いんですよ。人もう囲まれても、群衆に囲まれてもバン行くんですよ。イエス様すごいみたいなうわ俺のイメージと全然ちゃうやんこれと思って、ね、そっから毎晩、ね、僕お酒飲みながら聖書読んでたんですよ面白くて、ね、でその頃に東京の方でね、いわゆるその、まあ、多分 ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、アーサー・ホーランドさんっていう牧師先生がいるんですね。で不良牧師とかって言ってこういわゆるもう入れ墨ががっつり入って、もう革ジャン着てね、ハーレーでバンバンこう教会に来るっていう、で筋肉ムキムキの、なんじゃこれみたいな、すげえなこの人みたいなこの人がね、なぜか会社の、私のその時当時のクリスチャンの社長さんとよくコラボでなんかいろんなやってたんですよ。でその本がいつもその僕がその商品管理してるいろんなね経営セミナーとかビジネスセミナーだーってやる本の中に聖書とその本があるんですよ、いつもまあ一回買って読んでみようと思って読みました。面白かったんですよ。ね、であの人は元ね、ヤクザ伝道って、ね、元暴力団の、ね、方とか、そういう人たちを改心した人たちをこう伝道したりとか、そういう働きをされている人だったの で、まあ、私 その当然、クリスチャンの社長さんの会社ですから、まあ、たくさんクリスチャンの人も周りにいたんですね。で一緒に教会連れて 行ってもらうようになりました。でそのアーサー・ホーラン先生の教会行ったんですよ。そしたらもうすごいもう入れ墨だらけのもうどう見てもこの人反社会勢力ですよねみたいな言う人がいっぱいいるんですよ。でうわ絶対友達にならないこんな無理無理っていう人が、その当時こう2階建てのねビルでこうエレベーターなかったんですよ。その人がいつもね礼拝に来てるおばあちゃんをこうやってこう背負って階段こうやって上がっていくんですよ。けどここ入れ墨バリバリ見えてるんですよ。もうタトゥーじゃないですよ、もうもんもんなんですふーわもうそういう不思議な光景をたくさん見ながら、ね、で、まあ、当然薬物中毒だった人とかね、そういろんな証を聞かせていただきまして、けど本当に僕それ楽しかったんですよ。なんかこう別に自分みたいなのが言っても全然こう裁かれない、受け入れてもらえる、でけど聞けるメッセージっていうのはいつもイエス様の話なんですよね。で特にマグダラのマリアとかね、もともとは売春婦ですよ、ね、いろんなそういう問題があった人たちの話もいっぱい聞くんですけど、そんな人もイエス様は受け入れてくれるんですよっていうメッセージいつも聞きました。うわ楽しいと思って、なんか分かんないですけど毎週教会行きました。で毎日聖書読んでました、お酒飲みながらすいません すいませんね、はい、でまあ、あのなんだかんだありましてね、で、まあ、意味はあんまよく分かってなかったですけど洗礼を受けたんですよ、うん、で洗礼を受けました。でけどやっぱり自分の中でずっとこう疑問があったんですね。聖書を読んでいけばいくほどその一つの疑問にいつもぶち当たるんです。その疑問っていうのはあの聖書の中で必ずイエス様は3日後によみがえるんですよ。死んだ人間よみがえるすいません宗教嫌いの私は頭おかしいっちゃうかと大丈夫かといつも思ってました。けどここでいつも葛藤があったんですよね。で一回ある時も心を決めてその先輩のクリスチャンのね同僚の人にあの聞いてみようと思いました。その先輩一番この予的な先輩だったので教会用語でいうあの世の中に特に順応した先輩だったので、ね、あの先輩ちょっと俺おごるからって飲みに行こうって言クリスチャン同士クリスチャンね一応ね飲みに行こうって僕怒るから行こうよって言ってで飲みの席でまあまあまあまあって言ってでところでさって先輩って言ってこのみんなの聖書でイエス様生き返ったって言ってるやんってこれほんまに教会の人みんな信じてんのこんなんってサタンのようでしょすいませんねごめんなさい。その当時ねその当時ですよ今違いますよ今違いますから、ね、その当時でその先輩はね僕いい先輩に聞きました本当に。あれ言わされてるだけやなってみんな信じてないでそんな。いや僕期待してたんですよこんな先輩でもいやいやいやイエス様ほんまに生き返ったと思うでなんでかって言うとなっていうのを言ってくれると思って期待して聞いたんですよ。いや信じてないと思うよって聞いた人が悪かった最悪でした。けどそのことが聖書読んで僕イエス様大好きになって言ってたんですよ、ね、イエス様かわいそうやなと思ったんですよ正直。あみんな信じてないんや、ほんま信じてますよほんまいっぱいの人が信じてますけど、はあ、みんな信じ誰も信じてないんやこれやっぱ宗教やねんなと、はあ、イエス様かわいそうやなと十字架の上でみんなのために何の罪も犯してないイエス様ですよ、ね、隣にいる犯罪者と一緒に十字架にかけられて隣のやつがおいお前イエスってお前神の子やったらお前自分で下ろしてみえこらって言うてるボロクソ言うてるアホがおってそれもむちゃくちゃ言われてけど片方の人はいやイエス様私は信じますよって、ね、天の御国でどうか私のことを覚えておいてくださいね、ね、私僕はそっちに行きたかったんですよ。先輩聞いたらどうもこっちの反対の方やしふわイエス様かわいそうやなといやけどイエス様僕は信じたいですよ俺やっぱこっちの方に行きたいわって、ね、けどどう考えても世の中の常識で言ったら人はよみがえらんこれ無理でしょ普通に考えたらね。いやーけどやっぱ信じたいけど確信がない。僕その時初めて祈りました。イエス様本当に僕これ信じられるようにしてください。イエス様あなた本当に3日後によみがえったことを確信も出るようにしてください、ね、こんなどうせ俺人生希望ないし一人やし、ね、もういいっす頭おかしいって言われてもいいからそれが確信も出るようにしてくださいよ初めて祈りました。したらですね、ごめんなさい時間大丈夫かな時間大丈夫、あ、OK、10分、はい、うん、ちょっと寄せるとだいぶ狂ってますけどすいませんね2,3 日してから私の以前の奥さんのおばさん夫婦が電話かかってきました。おばさんという人がね牧尾くんの元あの上司ですよね福島さんっていうね家族がこれ言っちゃっていいのかな、まあまあいいね。ここのバプティってあるじゃないですか。バプテスマするとき、こう洗礼するとき白いあのあるでしょ。あれバプティって言うんですよ商品名。クリスチャンの夫婦が作ってます。ねマッキーも昔作ってたよねマキオ君あれはね。それを作った ご夫婦の福島さんっていう夫婦が電話かかってきました。まあ、私の以前の奥さんのおばさんです。ね森沢君洗礼受けたって はあそうですけど、で僕は前の奥さんからそれたちは変な宗教やってるっていうのは聞いてました。クリスチャンっていうのは知りませんでした。あ、洗礼、この人たち変な宗教じゃなくてクリスチャンやったんやと分かりました。その時初めて、はい、僕洗礼受けましたよって。いや実はねびっくりした、森作のために祈ってるおばあちゃんの牧師先生がおるね。はあ、でその人がもう会いたいって言ってるから東京行くわって大阪から来てくれました。ほんで僕もうさっぱりわからないです。で僕もうねトラウマがあったんですよ。離婚した時にもう向こうのおばあちゃんとかね、もうおばあちゃんって聞いただけでもうまた俺怒られる、もうまたあんたは仕事足らんし、もう夫としても最低やしってまた言われるのが俺と思って、もう本当にもうビクビクしてたんですよ。本当にアダムとエヴァがあの罪を犯した後みたいです私裸ですからみたいなね、もう一緒ですよ。もう本当よくわかりますあの気持ち、はあまたかよと、ね、そしたら津村先生っていう先生、もうしわくちゃんのおばあちゃんですね。もう80歳超えてましたその当時で、ね、あの横田さんご夫婦もご存知らしいんですよね。実はね不正前ですねクリスチャン世界はあ、でも初めて見ましたけど、そのおばあちゃんはね生まれつき死産で生まれて、ハンディキャップのある牧師先生だったんですよ。目はねこう写真って言って、こう片方がねこう違う方向向いてて、で足はこうビッグを引いてて、ね、で死産で生まれてきたんですけど、お母さんが熱心なクリスチャンで、どうか神様この子あなたの御用に用いてくださいって言ってお祈りしてた時にこの聖書をボトって落としたんですよ。力もう尽きちゃって、産んだ後なのでね、出産した後なのでボトって落とした瞬間に生き返って、その後もう80-90年近くかな、もうずっと伝道者として、もうその先生に関わった人たちはみんな教会に仕えてます。すごい先生です実は。でその先生が来たんですよ。けどもう80、ね、言葉悪いんですけども80過ぎのもうおばあちゃんじゃないですかね。でもうで僕はもうドキドキしてるんですよ、また怒られるのかなと思って、ね、ではあってなるけど、そのおばあちゃんね、もう本当に何も言わずに僕の顔見てね、こう顔さすったんですよ僕の顔、こうやって。ではあ、もうさすられるまで、ああ顔見せてって、あんたの顔見せてって。でうん、何やろ、どうしたらいいか分かんないですけど、もうさすられるまま、はあ、はあって言ったら、あんたのために祈ってたよって言って、そのばあちゃんが、はあ、ああそうですか、いやほんであんた家族のために一生懸命頑張ってたのに誰も理解されないとつらかったなって言ってくれたんです。はい、うんって言って、で子供もね家族も離れ離れになって、あんた本当今どんな暗いところにおるやろうと思って祈ってたわって言ってくれたんですよ。もうそのおばあちゃんだけでした、僕を責めなかった、唯一責めなかった、いきなり初対面、面識長いんですよ今まで、初めて会ったおばあちゃんが、私あんたのために祈ってたよって、イエス様どうかこのものを本当にあなたの手で掴んで、そして離さないで、どうかこのものに光を与えてくださいって、あんたのために祈ってたよ。もうその瞬間、僕人前でね、今はその時まで泣いたことなかったんですよ。男は人前で泣くなんてないけど、僕その時に覚えてます、もう涙が頬を伝ってね、もう止められなかったですよね、でその時に理解したんですよ、はあ、イエス様は本当にこの祈りを聞いて僕をこの道に導いてくれてるんや、こんな普通やったら入れない会社に入って、ね、クリスチャンの社長さんで聖書を僕がたまたま出してて、これ偶然やと思ってたけど実は全部もう必然やったんや、神様全部道を備えてくれてたんやな。その時に初めて僕心の中で本当に、あイエス様僕はもうあなたは本当に今生きてることを信じます、その時初めて思いました。でそこから、進学校にも行くようになって、ね、で教会で生活するようになって、今のねティファニーとも 会うことができて、ね、また新しい家族を持つことができて、ね、そしてジョエル先生を通してこのライフチャーチに私は導かれました。これからもね、私は本当に不十分な人間ですけれども、皆さんと一緒に本当にぜひまた一緒に成長して、ぜひこの教会をね、キリストの御体である教会を一緒に立て上げていきたいと思いますので、まあ、またよろしくお願いします。メッセージしようと思ってたんですけど、もう時間なのでまだちょっと大丈夫ですか。じゃあちょっとだけこのもう準備したメッセージというかあれがあるんですよ、御言葉がね、僕これは言いたかったんですよ。もうちょっとだけ続けていいですか。ありがとうございます。もう拍手も皆さん様になってきました。ありがとうございます。それです、それを期待しましたけどね。はい、やっぱりこうね、自分たちの人生、今日のねテーマなんですけれども、人生不公平に見えても神様の恵みは公平に与えられますよということをちょっと私語りたかったんですよね、今日ね。これ実は私リンポ館、児童養護施設ありますよね、あそこでもこれこのメッセージ実は語ったんですよ。で今日ケリー先生がね、どんなメッセージしたって言ってた、いや実は今日こんなメッセージして、じゃあ一回今度礼拝の時言ってよ、やりやって言ってくれて今日に至ったんですよ、ね。なので今日、まあ、あんまり時間あれですけれども、そんなに時間かからないと思いますので、もうちょっとだけお付き合いください、ね。この聖書の中にですね、この私たちもね、いろんなこう不公平な状況とかいろんな経験したことある人いると思うんですけれども、いないですか？もう皆さん順風満帆ですか？こんな、ありがとうございます。素直な正直な人がいてくださってありがとうございますね。誰でもこう不公平だなって思う経験をしたことがあると思うんですよね。例えば、ね、隣の国でもそうですけど、北朝鮮に生まれた人なんてはっきり言って不公平の極みじゃないですか、ね。我々は日本で生まれましたけど、あの人たちいきなり生まれた時からも悲惨な政治的な圧力の下に生まれたりとか、我々コントロールできない外的環境っていっぱいあるんですよね。けどそのような不公平な状況でも神様の恵みっていうのが本当に豊かに表されたっていう、実はそういうストーリーがあります。僕のとっておきの大好きなやつを持ってきました。ちょっとだけ聞いてください。実はこれですね、第2サムエル4章4の、このメフィボシェテっていう人の話なんですね。知ってます？知ってる人もいると思いますけど、この話させてくださいね。一応どういう人かというと、ダビデを言いますよね。ダビデ王の友達のヨナタンの息子なんですよ。そうですよね。でヨナタンっていうのは、要はダビデ王のことをこう妬んで、ちょっと最後はね、ちょっと悪い関係になったサウル王の息子なんですよね。覚えてます？でサウル王っていうのはもともとすごいダビデのこと大好きで、ね、もうダビデがゴリアテとね戦う、巨人ゴリアテと戦って、その戦う時に王様だった人ですよね。だからその要は選出した、ダビデを選出したのはサウル王なんですよ。でもうそのダビデの弾くね盾ごと、それがすごい大好きで、ね、何かあった時、霊的な問題があった時もそのワーシップを聞いていつも癒されてた、そういうことだったんですね。でもうダビデをもう本当に愛してたんですよね、超愛したんですよねサウル王。けどダビデ王はものすごい人気があったんですよ。すごい軍隊の能力もの、ね、率いる能力もあったので、どんどん勝ち進んでいきますし、ゴリアテも倒した、ね、もう要はもう英雄ヒーローだったんですよねイスラエルね。でどんどんどんどんサウル王と比較されるようになってしまいます。サウル王はもうそのダビデを妬むようになって、もういつかも殺してやろうってなるわけですね。でけどこのサウル王の息子ヨナタンは本当にダビデのことが大好きだったんです。大親友だったんですね。でダビデも、本当にヨナタンは自分のもう女の人、奥さん以外の人で一番自分を愛してくれた人っていうぐらい、もう本当ベストフレンド、一番の大親友だったんですね。しかしサウロ、それからヨナタンは本当ペリシテ人たちとの戦いの中で、本当命を落としていきます、ね。でその間にダビデをこう支持する人たちがどんどんどんどん上がまた増えていって、ダビデが王様についていくんですけれども、この、第2サムエル4章4にですね、このヨナタンの息子のちょっと人生のスタートがありますので、ちょっと一緒に読んでいきましょう。第2サムエル4章4です。 一緒に読みましょう。せーの、はい。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされた時5歳であった。乳母がこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのために足の苗たものになった。この子の名はメフィボシェテと言った、ね、おじいさんのサウルを、それからヨナタンが戦争で負けて殺されちゃいましたという時、もう要は政権交代が起こるわけです。その時にもうみんな乳母がですね、もうやばい、もう殺される、ね、もう殺されちゃうから逃げろって言って、もうそのメフィボシェテを抱えて走っていくんですけど、その時にもう混乱の中ですから落としちゃうわけですよね。そしてもうそれで下半身がもう不自由になって、その後もう障害者になるわけです、ね、でメフィボシェテが住んでいた場所っていうのは、ロデバルっていう場所なんですけれども、よくなんかこう聖書のやつとか調べるとですね、本当になんかすごい貧困地帯というか、もう悲惨な結構エリア、ね、もうなんか訳すと言葉もないとか、ね、そういうようなエリアだったらしいですね。だから本当は王家のものとしてすごい成功した人生というか、もう祝福された人生を生きるはずだったのに、お父さんとおじいちゃんも死んじゃいました。で政権も交代しました。ですごい貧しいところに来ました。お金もない、ね、で今まで約束されてた豊かな生活もない、ね、でましてや政権が交代しますので、ダビデ王をいびりまくってたサウル王の孫ですから、ね、もうダビデ王から殺されるかもしれないと思っているわけです。もういつもビクビクして心配しながら生きないといけない状況にいたわけですね。足が不自由、貧しい場所で、しかもお父親のヨナタン死んでますから、両親親いません。で今の王族の敵です。わかります？希望も何もない状態の人がこのメフィボシェテっていう人だったんですね。しかしイスラエルの王様になったダビデっていうのは、このヨナタンのことが大好きだったんですよ。ヨナタンは大親友だったんですよ。でダビデの良かったのは、自分を迫害したサウル王ですら、ね、あの人は神に油注がれた存在だから手を挙げちゃいけない、殺しちゃいけないって言って、だからダビデは殺さなかったんですよ。ペリシテ人が殺したんですけどね。ダビデはそういうふうに最後まで敬ったんです、サウル王も。でヨナタンの子供たち親族を祝福しようとするところがあります。第2サムエル9章7をちょっと見ましょう。いいですか？ちょっと9章7のところ行ってもらっていいですか？今ちょっと読みましょう。せーの、はい。ダビデは言った。あ、恐れること、ごめんなさい、間違った。9章1です、すいません失礼しました。9章1、せーの、はい。言った、サウルの家のものでまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい、ね、大親友だったヨナタンの身内を祝福したいってダビデは決めるんです。で家来に聞いたら、このメフィボシェテがいますよということで、メフィボシェテを探しに行かせるんです。でメフィボシェテはそのロー何だっけロデバルね、 そこの場所で、発音難しいですね場所で、最後捕まえられるんですよね。考えてみてください。自分のおじいちゃんが迫害してた今王様の人、もう自分は足ないで逃げる、もう重度障害者で逃げることもできない、お金もない、ね、もういよいよ思ってた自分のもう人生の一番最悪な結末が、恐れてた結末が実際に来ます、ね、本人からしたら。もうダビデの兵隊がもう探してるで、もう捕まるで、メフィボシェテもうやばいで、ふわ来たやばい、ほんまに捕まるわどうしよう、とうとう捕まります。そしてダビデ王の前に連れて行かれるわけですね。そしてここの9章7、ダビデ王の前に接見するときがあります。言いましょう、せーの、はい。ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。すごくないですか？もう自分の人生終わった、もうこの世は不公平、 自分は身体障害者、貧しい場所でお金もない、父親もいない、今政権を握っているのは自分の祖父の敵、もう自分の人生終わった。その時にダビデ王は全部返すよって、おじいちゃん持ってた土地全部返すよって、この時に自分が失ったものを全部もらうんです。実はその家来がこれから稼いだお金も畑を耕したやつも全部この人に全部あげなさいっていう話になったんですね。だから体不自由ですけど何不自由のない生活ができるようになった、その瞬間から。そしてダビデが食事を共にとっていいですよって、この後の章でもありますけれども、自分たちの子供と同じようにこのメフィボシェテを扱いますって言ったんです。だから今まで父親いないけど、ダビデがこのメフィボシェテの父親の代わりになるんです。わかります？経済的な祝福も恐れも何もない宮殿での生活が始まりますね。これ本当にこのあと9章8のところにこのダビデに会った時のメフィボシェテの自分自身のセルフイメージがねすごい面白いんですよ。人間ってやっぱり自分たちが生きてきた環境とか状況によって自分たちのセルフイメージって決まっていくんですね。自分たちはどうせこんな人間や、自分はどうせこんなことしかできへん、自分の人生こんなもんやっていうのは環境の中で決められていくんです。親に愛されたことのない人は自分はどうせ愛されない人間だと思ってセルフイメージが固まっていくんです、ね、自分はお金を持ってないという人はもう本当にどうせ貧しい人生しかできないって思って生きていくんです。それがセルフイメージなんです。これすごい面白いので一回ちょっと見ましょう、8節のところですね。彼は礼をしていった、このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。この死んだ犬のような私、これがメフィボシェテの自分自身のセルフイメージです。犬、人間でもない犬なんです。しかも生きてない、死んだような犬です。人間以下の価値しか自分自身に見出せないような人だったんです。私たちもそうじゃないですか。過去にいろんな経験をした人はね、恐れで暮らしていたかもしれない、大切にされなかったかもしれない、ね、自分で自分自身に価値を見出せなかったかもしれない、もしくは他の人にはないようななんか不公平な境遇が自分に与えられたという人もいるかもしれない、ね、私たち本当にこうメフィボシェテみたいなセルフイメージを持っているところがどっかある時もあるんですよね。そうじゃない人もいますから、どっかの部分でそういう部分もあったりしますけど、ダビデ王からしたらメフィボシェテは自分の大切な大親友ヨナタンの子供なんですよ。大切な大切な子供なんですよ。メフィボシェテは死んだ犬のような私と思ってるんですけど、ダビデ王は自分の子供と一緒って思ってるんです。天の父なる神様からしたら、命をかけてイエス様が十字架にかけて罪を、私たちの罪を代わりによって、このもののために、私たちそうですよね、このもののために命がけでイエス様が命をかけて償った、この存在は私たちは価値ないと思ってるんですけど、神様からしたらイエス様が命をかけて罪を負ったぐらい愛して大切にした子供やろと。神様からしたら私たちは神の子なんですよ。メフィボシェテと一緒なんですよ。毎日これから一緒に同じ食卓でご飯食べていいよって。一緒なんですよね。私たちそれは神様と完全に親密な関係を持っていいよっていうことなんです。それはイエス様のおかげでですよね。だから私たちは人生を不公平に見えても、神様が私たちを本当に子供として愛してくれているというこのことを知れば、誰でも公平に神様の恵みを受け取ることができます、ね、そして本当にこの良い父である神様の恵みというのは本当に公平に誰にでも無償で与えられています、ね、 じゃあピアノの方お願いします。これが本当に今日私が伝えたかったメッセージです。本当に皆さん辛抱して聞いてくださってありがとうございます